ということで、今日のゲストのお名前をまずお名前聞いていいですか。
はい、大場豪造と申します。
はい、失礼ですけど、お年は。
はい、1936年昭和11年生まれで79歳です。
あ、若く見える。
若く見えるね。
ありがとうございます。
今年初めて、私は今日本当初めてお目にかかりました。初めましてなんですけど。
私も初めてです。はい、初めまして。
どうも、あ
の、
うん、
日本のお生まれですよね。
はい。
日本はどちらですか。
あの、生まれは親父の方の、昔の小倉市、北九州、現在の北九州で、はい、親父が早く亡くなったので、うん、母親の実家の鹿児島に移りまして、へ、3歳からずっと鹿児島で育ちました。
じゃあご兄弟は、
はい、
何人いらっしゃるんですか。
兄と妹がいます。で、親父の仕事の関係で、うん、兄と妹は、うん、昔の満州で生まれてます。私だけが内地生まれです。
え、面白い。そうそう、お兄ちゃんは満州だった
り、はい、
お父さん満鉄かなんかですか。
いや、あの、軍の関係ですけど、軍人ではなくて、軍属と言いますかね、あの、千部藩と呼んでたんですけれども、島事変の時に、これから戦闘地帯になるぞというところに先乗りして、戦闘をなるべくしないで済むように原住民を説得する役目で千部藩と言ってました。
大変な。千部藩。どういう字を書くの。
千は、あの、よろしいという字ですね。
よろしい。
だから部はなでる。つまりなだめすかすということで、原住民が抵抗するのを、まあ、防ぐといいますかね。そうしないで、投稿するように説得すると、そういうちょっと難しい役目で、まあ、たまたま昔の東亜同文書院という、学校を出てましたので、まあ、その関係で。
それってすごい難しい学校ってやつですよね、確かね、当時。
うん、当時、まあ、官立ですけどね。
九州になったんですか、その学校は。
で、上海にありました。
何ていう名前ですか。
東亜同文書院。
ああ、聞いた。それの、そ、あ、ブラジルにいますね。
はい、初期の頃ですね。一気じゃなかったと思うんですけど、西川さん。
それこそ東大より難しいぐらいな。
いやー、そういうのはちょっと知りませんけど、そういうことはない。
お父さんは公務員だったわけですかね、その当時でいうと。
まあ、軍関係ということですね。
お父様は明治、大正の生まれ。
明治ですね。
うん、でも、早くに亡くなったということは何歳ぐらいでお父さん。
37歳です。
じゃあ、大場さん、豪造さんはそれこそ3歳。
はい、3歳の時です。
で、妹さんは生まれて。
生まれて6ヶ月でした。
なんで亡くなっちゃったんですか。
はい、やっぱり現地あちこち出歩いててですね、過労が原因だと思いますけれども、腸チフスにかかりまして、2週間ぐらい入院した後に亡くなりました。
じゃあ満州で。
そうです。兄はですね、5歳でしたから、親父のこと少しは覚えてる。私は3歳で全然覚えてない。それが残念なんですね。だから親父に遊んでもらったとかね、そういう記憶がない
ん
です。
で、なんで豪造さんだけ九州で生まれてるんですか。
はい、これは親父の仕事の関係で、時々は内地に帰ってきてたわけですね。それで帰ってきた時に、たまたま小倉の陸軍病院で私が生まれたと。
じゃあお母さん苦労されたでしょうね。5歳、3歳、6ヶ月だね。
はい、引き上げてきたのが昭和14年ですからね、その3人の。
じゃあ、
まあ、て、あとは鹿児島の実家にまだお袋の母親が健在でしたから、一緒に住んで我々3人を育ててくれたと。
そうですか。で、鹿児島ではそのおばあ様のお家で。
そうです。
どちらなんですか。鹿児島の。
鹿児島市ですね。あの、城山のふもとで、昔の県庁があったところのすぐ近く。
でも中心地ですね。
そうですね。
おばあ様のうちは何をなさってたんですか、お仕事は。
はい、あの、祖父は南日本新聞社の記者をやっていたんです。新聞記者ですね。
そうなんで え、じゃあ郷藤さんはそのままじゃあ九州で大きくなられて、
はい、
小学校、中学校、
そうです
高校、
はい、大学までずっと
鹿児島に。どちらにいたんですか？鹿児島。
あ、大学はあの国立の鹿児島大学、旧制の七高ですね。
そうですね。
国立。
そうですね。はい、高校が。
高校はラサールですよ。
ラサールが、福岡なんですか？
で、
でき
たのがですね、昭和27年。
うん、
でラサール会というのは本部がフランスにあったんですけれども、うん、日本にも高校を作ろうということで、うん、いろいろ調査してたんですね。でその時に鹿児島と函館と2つが候補になってて、最終的に鹿児島に決まりました。でそれが昭和27年に開校して、その時にブラザーたちが鹿児島市内の中学校をあちこち回って生徒を募集したわけですね。
うん、え、じゃあそして第一期生か。
はい、それが兄貴がですね、うん、面白そうだって言うんで、うん、受験して入った。彼が事実上は一期生なんですけど、うん、その時に2年生も編入で受け入れたので、
うん、
で兄は2期生ということです。で私が4期生です。
はあ、卒業4期目。え、でもその私立なわけですよね。
はい、私立です。
そしたら学費を払うわけでしょ。
そうです。
そしたらば、おじいちゃんとかのお金で、それとも 特待生みたいになってい
やいや、それは普通に授業料は払ってると思いますけれども。
じゃあ結構お坊ちゃまじゃないですか
いやいや、そういうことじゃなくて、はい。
でどうしてまたブラジルに、まあもちろん今ブラジルに行ってお話聞いてるんですけど、はい、どういったきっかけでブラジルに来られたんですか？
はい、それはですね、うん、これはやっぱり元をたどれば親父の地ということになると思いますけど、
うん、
親父がそういう具合で小倉中学を出た後、うん、上海の道文書院に、
うん、
開設された学校に面白そうだということで入ったわけですね。
あ、
それと同じで兄貴もこれは面白そうだということで入った。で私は兄貴が入ったからということで後に続いたと。はい、
じゃあブラジルに来てるのはお兄さんも来てるんですか？
はい、いや、それがですね、1965年の話なんですけど、兄はその時に法政大学の大学院にいたんですけども、
うん、
ユーゴスラビア当時のですね、ベオグラード大学の交換留学生、それは文部省の試験に合格して、それで行ったわけです、65年。
ベオグラードに。
はい。それで私もですね、実は中学時代からアメリカ映画を見始めた影響で、外国に対する憧れが非常に強くなって、チャンスがあったら行ってみたいと。ただ何をしようか、どこに行こうかということではなくて、ただ外国に行ってみたいと、そういう気持ちでいた。で65年に兄がそういうことでベオグラードに行きました。でその時私はもう29歳になってたので、外国に行くならもう30前でないと、元気がなくなるからということで、そこでいろいろ詳しく調べたら、ブラジルがまだ移民を受け入れていたと。それで手続きは非常に簡単で行けると。で、旅行者が非常にいろいろ世話してくれて、じゃあ行こう。で、幸いお袋がですね、許してくれたの で、許してくれた原因も結局父親がああいう風だったから、これはもう止めてもしょうがないと、そういう気持ちで許してくれたんだと思います。でブラジルにやってきたのが1966年の6月、6月12日に、ブラジルまでリオデジャネイロに着いたんですが、その時に横浜から乗っていたブラジル人夫婦が、今日はジーアドスナモラードス、恋人の日だよと教えてくれまして、で恋人の日まで正式に制定しているのはなんと素晴らしい国だろうと 嬉しくなりました。で翌日13日にサントスについて上陸したと思
います。私もブラジルに上陸したの6月13日
です。あ、そうですか。何年ですか。
2003年。
あ、いや、
はい、大学ですね。しかも
法政大学。
あ、そうなんですか。
しかも、
うんうん、それはそれは
母は九州、
あ、
は
い、そうです、
鹿児島です。
あ、それはまた奇遇というか、もう、ね、
周遊館高校です、
ね、あ、それは新しい高校ですね、確かね。私はちょっと
結構いろいろと、
ね、かぶれます、ね、
でしかも、うん、あの私の祖父も軍人で海軍でした。
あ、そうですか。
今は生きてます。
ええ、まだ生きてる祖母のだから。
はい。へえ、かぶってますね。
うん、ね、これはこれは嬉しい
偶然
話を聞きました。
嬉しいです。嬉しいでございます。いえいえいえ、なんか。
ね、いろんななんか不思議な。
はい、そうなんです。だから私、うちの母と多分一つしか違わないんです。あ、一つ。
あ、そうですか。
36年なんですよ、うちの母も。
あ、私同じじゃないですか。8月ですよ。
1月なんですよ。
あ、じゃあお母様の方
ちょっと上で、
はいはい、
でしかも、
あの若い頃に、
はい、
一つ年上の女性が好きだったことがなかった
んですか。それ全然違うよね。
いや、一つじゃなくて、確か8つ年上の方。
え、
お
気になったことはあります。
これはいい、そんなヤードスナモラールですから。
そうですね、あの最初の就職口で、そうですね、2年ぐらい経ってたから27ぐらいの時でしょうかね。
35、
うん、
そんな
私の上司でした。はい、
そんなお話ししちゃっていいんですか。はい、いい素敵な話ですよね。
当たって
たんうんとか
言って、両方の波長があったということだったと思います。
え、は
い、
それはじゃあ恋としては成就してしまったんですね。
それはさ、ここにいましたよね、ブラジルでしょ。あれ27、
いや29歳の時に。
あ、来てるから、はい、まだ来てない。あ、まだ日本だ。そんな素敵な恋をされてたなんて。
そ
っちの話にしましょう。そうだから7から27歳から29歳ブラジル来るまでですから、まあ2年ちょっとですね。
え、一緒に来なかったの。
ね
え、一緒に行こうよ
って。それがお別れしたってか、なんか悲しいことになったからブラジルに来たとか、そういうわけじゃないですかね。
いや、それはないですね。
先ほどの話ですね。
もし私その女性だったら、え、ここまで来て捨てる気っていう話。
ああ、そうか、女性がもしかしたら来たかもしれない。
うん、
ね、いやいや、やっぱりブラジルには来れなかった。
はい、そういうことですね。
ね、それはやっぱり女性としては、私を取るのブラジルを取るのっていう話
で、ブラジルを取ったんですよ。
そこまでは言われなかったから、それともあれではなかったのかな。
でも一緒にブラジルに来たかったんですね、本当は。
私としては。
ああ、
いや、
そんな大変ない。
いやいや、それはないです
よ。お仕事は何してたんですか。
普通のサラリーマンです。
で、あの昭和66年、あ、1966年って言ったらば、もうオリンピック終わった後だから
、今
だって景気良かったですよね。
はい、良くなってました。
何の仕事してたんですか、今では。
ですから、極めて普通な平凡なサラリーマンで、経理部に勤め
て、いや、鹿児島ですか。
あのですね、名古屋の近く、
あ、名古屋の
方、尾張紀の宮、
ああ、尾張
の紡績会社、あの今紡績会社多かったですからね。それは最初の就職先です。
うーん、
いやー、でもよく、お兄ちゃんはベオグラードにその勉強で行ってらっしゃったんです。勉強で、はい、なんか大学教授かなんかになってるんですか今。
うん、それがね、あの政治家になりまして、まあ、残念ながら亡くなってるんですけど、
ね、あ、早くに、
はい、
なるほど。
兄の話ちょっとしますとですね、ベオグラードで4年間の、まあ、留学を勉強して、
うん、なんでベオグラードなんて渋いところに、何学部だったんですかね。
あの政治思想史って言うんですけども、
あ、
なぜベオグラードってか、あのユーゴスラビアを、うん、まとめていた大統領は、
うん、
ご存知のチトー大統領、 とても優れた政治家として評価が高く、今でもですね、人によってはドイツのビスマルク首相に続く大政治家だと評価する人もいるんですけど、ユーゴスラビアは当時6つの国、5つの人種、4つの言語、3つの宗教とかね、そういう複雑なやつが1つにまとめてた、非常に難しかったんですけど、それをうまく統治していた紀藤大統領の、ことをいろいろ知りたいと、そういう動機、はっきりした目的があって行ったんですね。で、4年間だけじゃまだ物足りないからというんで、ベオグラードの日本大使館で、現地裁量として仕事を しながら、まあ、自分で勉強を続けていたんですね。ユーゴの生活が長くなったり、そういう勉強が実って、大使館で重宝をされて、で1974年に本省採用ということになりました。
外務省に
正式な外交官としての、まあ、勤務先は依然としてベオグラードの大使館、でも2回ぐらい、本省勤務になってですね、最後は大平首相の時でしたけど、日本で2年ぐらいあれしたんですかね、勤務したんです。
外務次官とかそういう外務省関係ので、
それでまたベオグラードに戻って、そして91年にユーゴが分裂して、また6つの国に分かれましたね。で、同時クロアチアに新しい大使館を作ろうということが決まって、その開設準備をお前がやれと言われて、兄が2年ぐらいかけて準備して、はい、できましたと。その時に大使を、初代の大使を誰にするか、まあ適当な人がいないから、じゃあお前が作った、準備したんだからお前がやれと言われて、初代の大使になったんです。それが1998年。それで大使は普通、まあ2年、そしてさらに1年、3年勤めて退官するわけですね。で、2000年になった時に、俺ももう今年が最後だから、お前たちが観光にクロアチアに来るなら、もう早く来いよと言われて、で、私が親戚に計って15人の、ツアーをまとめて行ったんですね。
グローバルツアーじゃないですね。
グローバル
です。グローバルですね。
あれはラサールの卒業生がやってたんですね、あの頃ね。
何の？
あそこの経営を。確かそうですよ。グローバル旅行者の。
さっき言ってたやつ。いきなり行くみたいな。
いやいやいや、
日本のです。
日本のです。
日本でグローバル旅行者の席にあるんです、
ね。あ、そうなん
です か。おー、イエーイ。
それで行きました。あれもとてもいい旅行でしたね。そういうことがあります。
じゃあ、お兄さんはじゃあ何歳でお亡くなりになられたんですか？ここ。
はい。
お兄さんは何歳でお亡くなりになられたんですか？はい、
それで2001年に退官してですね、これでやっと俺も宮遣いから解放されたから、これから大いに本を書くと。これはもう前からそう言ってたんですね。まとまったものを書きたいと、ところが後になって体の調子が悪くなって病院に行ったら、大腸がんがもうはびこってて手遅れだと。もう頭にも転移してるからね、もうダメだと。たとえ日本に帰って治療しても見込みないと、いうことで、それでその後1年経たないうちに2002年に亡くなりました。
クロアチアで。
そうですね。
いや、
クロアチアではいいんですけど、ちょっとこれもね、いろいろな事情があるんですけれども、一人息子が当時フィリピンに住んでたんです。兄の人ですよね。でもう最後だからって、息子と一緒に暮らそうと、フィリピンに行ってたんです。
なるほど。
で、私も妹と一緒にフィリピンまで、セブ島ですけれども、2枚に行ってきました。
そうですか。
67歳ですね。
若いね。
残念です。
でも大ばさんの家族、ご家族は本当にグローバルな感じで、お父様は37歳でお亡くなりになられたけど、うん、そのお父様だって自分の娘の子たちがそういう本当にグローバルになったっていうのねえ、今知ってたら本当に、よかったでしょうね。
でも大ばさんはそれからブラジルに来ました。
はい、来ました。
29歳。何されたんですか。
はい、それがブラジルに来て、例えばコーヒー園に入ってですね、将来は自分でコーヒー園を経営して
大農
場さんとか、そういう、あるいは他のことでもいいんですけど、うん、金を儲けようとかね、そういう目的がないままに、私の関心は外国で暮らしてみたいと、外国にいるということだったんですけどね。
まあ、ね、おのばけの皆さん、面白そうだからこの学校行くとか、面白そうだからみたいな、
そうね、なんかこう人とあんまりやらないことやってみたいぐらいな好奇心で
先に、うん、行けば何かあるんじゃないかとかいうことで、私の場合は特に何もなかったですけれども。
で、移民枠としては何枠でしたんですか。
はい、呼び寄せと言いますかね、だから契約してきたわけじゃないんですね、はい、でも呼び寄せ人を設定していなくしないといけないということで、これは旅行者がうまくやってくれました。だからただそれも実在の人物であったわけで、特に挨拶には行きましたけどね。
はい、じゃあ、全くご親戚はいなかったんですか。いなかった
です。一人。はい、全く一人です。
彼女も置いてきちゃったし。
欲しかったね。欲しかったけど、まあまあ、まあ、まあ、それはそうだ。
で、まあ、一人で来られたら、まあ、呼び寄せもその名義上だけでしょ。
はい。
まあ、ついたその日から仕事とかどうされたんですか。
これも旅行者から聞いた話は言われたと思いますけれども、当時やっぱり移住者が結構いたので、
うん、
サンパウロ市内でもそういう移住者を受け入れる下宿屋さんみたいなことをしている日本人家庭が結構あったんですね。
あ、はい、うん、
その中の一軒にを指定されて、うん、まあ、お世話になったんですけど、それがまたいい出会いだったということで、
うん、
はい、ずっとお世話になりまして。
どこにあったんですか。
なるほど、なのでね、リベラ、リベラじゃない、近くなんですけど、カンブシーですね、
はいはいはい、
あそこにあった、日本人家庭で、
柔道かなんか
の、いや、そこのご主人も、普通のサラリーマンをやってる方で、普通の家庭だったんですけども、
うんうん、今はもう住んでないね、そこには。
はい、ね、もう亡くなられたですね、ご夫妻ともね、大変お世話に、はい、
でそこに今下宿という形で住まわせても
らいながら、そうですね、はい、
で仕事はまず自分で見つける。
いえ、そこのご主人のお世話で、
うん、
バンコ住友ですね、住友銀行に最初に合わせた、はい、就職しました。
バンコ住友ってこっちにも来てる住友銀行、
はい、
鉱山とかじゃなくて、
いや、こちらもう、
はい、いや、いきなりもう現地駐在員、銀行員みたいな感じで。
そうですね、まあ見習いですけれどもね、はい、
あ、でずっとさらに今そこで何年もいるわけなんで、
いや、当時ですね、
おだいぶ長く楽しいみたいで、またなんか楽しそうなことを
2、3年かな、
うん、銀行ですね、最初の就職先としては良かったんですね、うん、のんびりできたし、いろいろ勉強できたということで、
はい、
ね、そこ、うん、そしてサラリーもいわゆる最低給料ですけど、銀行の最低給料というのは普通の最低給料よりも 25% 高いですね、
うんうん、
はい、それで結構月給料を払っても暮らせるということでだったんですけれども、そこで半年近く経った時にですね、リオデジャネイロの、うん、で創業していた石川島造船所が事務員募集というのを新聞に出したんですね。
はいはい、
それで、うん、リオ面白そうだ
と。でも出た。半年だった。
面接を受けに行ったら、
受かっちゃった。
まあ 大体その場でいい感じになって、ところが一つ条件がを出されてですね、まあ事務員で募集してるけど、というのはあの石川島がその後時に100家族ぐらい日本から派遣社員来てたんですね。かなり手広くやってたんです。
50、
60
年前でしょ。
そして子供が多いとかので石川島だけで日本語学校を作って、で、3人の先生を置いて、中学校から小学校から中学校まで大きな、あのまあ、昔の大邸宅ですね、ファゼンデーロルみたいなのがあった、そこを教室にしてですね、でその先生が
キリストさんの足元のところですよね、
コルコバード
の、コルコバードのね、行きました、私そこ泊まりました、
懐かしい、それでそこであの3人の先生のうちの1人が辞めちゃったんで、代わりが見つかるまで先生をやってくれと言われて、
石川島に就職しながら、
それが条件なら、まあ、石川島の社員にではあるわけです、
もちろん、それも面白そうですね、なんかね、
それは何を教えたんですか、
何でもです、小学生、中学生大洋教員ですから
、いいですね、教師の免許を日本で取ってたわけでも何でもなかったわけですよね、初めて、生徒、子供相手に、
でも優秀なやっぱ大学も卒業されてるから全く問題もない、
何年ぐらいやられたんですか、
それはですね、そういう条件だったので早く代わりが来て、私はあの工場事務の方に行きたいと思ってたのに、伸び伸びになって、なんと2年ちょっとそのままが、
でも2年ですよ、
それで私もですね、ここブラジルまでせっかく来て、日本語だけ、しかも、大洋教員でやっててもね、ちょっとつまらないという気が来てきて、それで、それで一つ良かったのは、その大邸宅なもんですから、そこの管理も任されて、
だ
から
住んでて、
家賃は払わなくていいと、いうことで、
住友銀行よりお金は儲かった、
もう給料自体がですね、倍以上になりましたから、
遊びの音もね、お金になりますもんね、
しかもリオだし、
リオだし、でその近くにあのプラサ・サンエスペーナというのがあって、なんと周りに8軒映画館があったんですね、昔はね、だから毎晩1巻ずつ見ても足りないぐらい、あれは楽しかったですね、いっぱい映画を見ましたね、
あのその時の映画っていうのは、日本から来てる映画を見るんですか、いや、それとも
アメリカ映画ですね、
アメリカ映画をやっぱ見るんですね、
あのポルトガル語はどのぐらい、もう結構その頃ペラペラにな
って、いや全然ない、まあ、サンパウロにいた2、3ヶ月でその下宿をしているところの息子さんからですね、高校生の息子さんがいたので、教わりました、それぐらいで、その姉さんという人がいたんですけれども、残念ながらそれにはもう結婚が決まってて、だから私の出る幕はありませんでした、
同じ私も必ず
最後はどこに来るか聞かないと、
今日の最後に横尾さん32歳か3歳、まだリオで大洋教員、独身、
しかも毎日映画を見て、
それでそれ毎日映画見てもまあ大したことないので、2年分の家賃というのが溜まっちゃったわけですね。それで、その時に考えたのが、まあ、今まで話しませんでしたが、私は趣味は囲碁なんですね。囲碁将棋、麻雀囲碁将棋の囲碁。それで、囲碁がヨーロッパで結構広まりだしていたので、ヨーロッパに行って外国人と碁を打つのも面白そうだなという気はあったんです、
本当にすごいですね、
それでその貯まったお金で旅費が出そうだということでヨーロッパ行きを考えて行くことにしました、その時にですね、日本からブラジルに来る時の船旅、45日の船旅が実に楽しかったわけですね、だから船旅がいいなというんで、 最初にロンドンに行くことにしたんですけど、サントスからロンドンまでアルゼンチンの定期船があったので、うん、それで2週間かかって行きました。
あ、すいません、その、はい、先生とか石川島はどうなっちゃったんですか？それは辞めちゃったってことです
か？はい、実は、はい、もう 2年経っていつまでもね、先生が私の前でこっちの義務の方がないようですから、これでもうじゃあ辞めさせていただきますと。
で、以後の方でちょっと腕試しをヨーロッパにしようと。
そうですね。それでまあ行く前に、いろいろ調べて、例えばロンドンにこういう義母センターがあるとかね、こういう人がいるとかいうことを調べて、まあ、手紙でやり取りしてたんで、はい、まあ気楽に行けたわけですけれども、
最初ちゃんとなんかもう用意周到っていう感じがありましたね。
やっぱりちゃんと、
そうですね、うん、一応、うん、ある程度のことはやっぱり最低限のことは、はい、
現在を進行させながら、うん、面白い
そうなこともちょっと調べて、やっぱりそれでいけると、素晴らしいですね、今の若者にもそれを聞かせて、
いやいやいや、
でその時はブラジルに、うん、あの何歳年上の女性を置いてったとか、うん、そういうことはなかった。
それは残念。聞いてた人はいない。残念ながら他の人結婚した人がいたから良かったんですね。あ、なるほど。
おとなしくした。
結婚はいつなんですか？結婚はもうそれ聞かないと話が先に進まないみたいだから、うん、何歳で結婚したんですか？
それでヨーロッパに渡って、うん、ちょうど1年いてですね。
1年もいたんですか？はい、楽しかったんですね。
あのロンドン、フライブルグ、リブリアーナ、ウィーン、バージェルとか回ってですね、
東の方に回っていったんですね、
はい、それ全部意義があったの？
はい、意義
があ
った
。なんかじゃあ金みたいなのがちゃんとあったんですか？向こうにも、
向こうにも教会、囲碁教会はありますし、あ、まあ、囲碁専用の会場はなくても喫茶店なんかを曜日を決めてね、やってたんです、ね、
で日本人がいて、
日本人はほとんどいませんでした。あの留学とかね、そういう人たちだけで、
あのこっちに宇山さんとかもお知り合いです
か？宇山さん、はい、
はい、
これは
宇山先生とは同い年ぐらいになられますか？
宇山先生の方が2つぐらい上ですね。あの人も80を過ぎて、
あそこで来たのはどっちが先なんですか？
これはもう宇山先生
の方が先に来てたんです、はい、あで大賀さんは最初来たのは、太平洋周りですよね。
そうです、
メキシコ、
あ、はい、ブラジル、パナマ運河で、
はいはい、で、その時は赤道祭りとか
ありました。
ありました。何かやりました？
いや、あれは見物だけ。
見物だけで楽しかった。
はい、はい、面白かった。
例えばそうしたサントスからロンドンに行く船では別にそういう赤道祭りなんかないよね。
ないです。
でもやっぱり楽しい。
はい、
違う、なんか、
はい、毎日あのステーキ食べてワインを飲んで、
あれいい船だったんですよ、ちゃんと。
だってそれ、
いやいや、タイタニックみたいなもんじゃない
。いやいやいや、
古くないよね。
いや、でも安かったです
。古くなくてもタイタニックはすごい船でしたからね。
ね、2人で1年
く
らい回
って、その時は私
一人
で
人かに連れてった
そこでなんかまたロマンスが船の中でとか。
結婚はおいくつなんですか？
結局1年いて帰ってきたのが1970年の6月1日、
うん、よく覚えてますね、
うん、たまたま、それをまとめた旅行記みたいなのを書いてまして、ね、うん、6月1日に出て6月1日に帰ってきたというのが、
ちょうど1年だ。
そうです、
ね、で行ってる間はマルキーさんが貯めたお金を使うだけで、
賞金とかもらったんですよ。
ここで稼ぎました。
いや、それこのために行くのよ。
いやいや、そういうことか。
いや、勝てばいいんだもん。
勝てば賞金もらえるの？
いやいや、あれはアマチュアですから。
あ、ダメなんですか？
はい、はい、それはね。
そうなんだ。どうやって稼ぐんですか？
アルバイトをしました。ロンドンではですね、
う
ん、あのイブニングスタンダード夕刊誌の広告で、うん、レストランの皿洗いの募集の広告を見て、で行って、うん、面接受けて、うん、で採用されて、うん、
はい、あ、じゃあその囲碁で賞金稼ぎとかはされなくって、それはあくまでも趣味というか、はい、腕試しみたいな感じで。
そうですね、楽しみで。
でもやっぱり そのマイスターみたいな感じで。
うん、まあ指導ということはやりましたけどね、はい、指導。
あと気に入ったところにあるとやっぱり伸ばしたりとか。
そうです。
気に入らなければまあじゃあ次先に行こうかなとか、そうですね、そういう本当に気ままな感じで、
はいはい、
留学をしたんですね。
そうですね、本当あれは良かったですね。これで、うん、楽しい一年を過ごして帰ってきて、またその最初にお世話になった日本人家庭に押しかけて、
はい、
はい、
まあ
受け入れてくれたんですね。
はい、それはあのごまして、あの帰ってきたら荷物をあの帰ってくるまで荷物を預かっておいてくださいということで預けてました
し、ね。ああ、はい。でまた繰り出しに戻るみたいな。ま、だってヨーロッパ行ったら帰る先はもしかして日本でも良かったわけですよね。
あ、もうどこでも良かったんです。それで現にですね、ドイツでその。印刷会社でアルバイトしたんですけれども、そこの副社長が私のことを気に入ってくれて、もう俺が身元引受人になってあるからもうずっとドイツここで暮らせと言われて、
俺の娘と結婚しろとか言われて
ね、そう、
面白そうだと思った、
そうなるかなと思って真剣に悩んだんですけれども、なんとですね、そのなんて言いますか、女性に勝る大敵がおりまして、この寒かったんですね。
ああ、天候ね。
あ、天候、あれはフライブルクでしたからね、ドイツのどの辺にも、あと、スイスに近いところですけれども、あれが結構寒くてですね、10月になると、そのユースホステルの大部屋に泊まってたんですけど、もう毛布を1枚1枚と重ねて、8枚まで。ね、もうどうしようもないんですね。
あと3時4時にはもう暗くなっちゃいますもんね。
そうです、
あれは辛いですよね。
私と寒さとどっちを通る、
実際にそういうケースになっていればまた別だったかもしれませんけど、そこまで行ってなかったので、
やらなかったので、
はい、
また帰ってきました。ドイツ人の女性ですよね。
寒さに敗れましたね。じゃあ、
いやドイツ人も非常にいいですかね。実は私の兄もドイツ人と結婚してるんですよ。
え、その
毛があるんだ、はい、ちゃんと。
じゃあさっきフィリピンに一緒に行ったという息子さんはハーフになるわけ。たまこっち
ハーフですね。
ダブル。はいはい、
じゃあドイツ人に対してもなんとなくこう、なんていうか、
はい、
なんていうか、
これは親近感は大いにありますね。
ね、ありますよね。
ね、私も聞きたいんですけど、じゃあ、大場豪造さんの奥様は何人でいらっしゃるんですか？
残念ながら。
日本人です。
日本人
と。答えは、いや、裏切られ、裏切られ、裏切られ、いろいろとね。
あ、それで、前の下宿にお世話にまたなるようになって、うんうん、その時にもう32、3ですか、あれ1年ぐらい経って、うん、実はそこの奥さんが非常に優しい方で、うん、話を持ってきてくれるんですね。もういつまでも一人でいるわけでもいかないでしょうって、
もうその時32、3ですもんね。
それで実は二人に見合いをしたんですけれども、うん、私はまだね、うん、その気になれなかったんでお断りというか、ちょっとね、引いて、うん、そして3人目でしたかね、3人目がまた見合いをしようということで、うん、
でもその時、豪造さん、無職ですよね。
いや、勤めてました。
あ、もうすぐ働いたんだ、戻ってきて。
はい、
豪造さんは
今度はですね、やはりまあ、新聞で募集広告を見ていったんですけど、あの時にNEC と三菱重工と2つあったんですね。
はいはい、じゃあ大体日本の企業で。
そうですね。
どちらに行かれたんですか。
はい。それで結局三菱重工の方に。はい。
それが面白そうだと。
面白そうで、いいですよね。
でもすごい大事なことで、人生面白そう。
でもなんか全てがすごくなんか輝いてるんだけど、
それでうまくいってるからね、面白いよね。
うん、まあおかげさまでというか、はい。
どこが面白そうだったか全然わからない。
それはなんか多分名前が面白そうだったんじゃない？
面接が良かった。
あとやっぱ九州に造形があるもんね、三菱重工って
長崎造
形、ね、長崎そうあるとか、そうだから九州出
身。でも三菱重工には何年ぐらいだったんですか。
はい、それでですね、重工に就職をして、うん、で重工はあのこのペトロブラスからの仕事が受注が多くてですね、つまり発電所を、製油所を作るときに、製油所用の自家発電の設備を、うん、重工にあの発注してプラントとして。
じゃあベロリゾンテの方に行かれたんですか。
あちこちですね、はい、ベロジョンチもありますし、こっちのパウリーナもありましたし、バイヤのカマサリもありましたり。
うーん、面白そうだ、
ね、それでそういうこと2年がかりぐらいですからね、うん、注文受けてから納品するまで、出来上がるまで最低限に、で日本から長崎なら長崎、神戸なら神戸からプロジェクトチームが来るわけです、はい、10人とかそれ以上のチームを組んで、うん、でその中に私は入って、うん、まあいろいろ通訳とか、うん、ね、あのそういう仕事を主にして。
じゃあ三菱重工で、はい、あの定年までいらっしゃったんですか。
結局ですね20年勤めました。
お、すごい、一番長い。
というのは
一番長い
長いです。あの結婚しましたから、とうとう。
あ、そうそう、
三度目のお見合いで、
見合いで、
もうこれで俺も年貢の納め時だなぁと。
その方は一世ですか、二世ですか。
はい、一世です。あの北海道出身で、15歳の時に家族で移住してきた人
なんです
け
ども、はい、面白そうな方だった。
なんか面白そうというか、これは元気で丈夫そうだから、まああまり面倒見なくてもいいかなと思って。
そんな、その通りになったんですね。
今も元気で、
お元気でやっぱり。
お子様は何人ぐらいいらっしゃるんですか、ゴルトさん。ところは、
はい、上が娘で下が息子、一人ずつですね。
もうそう、ずっとブラジルにある。
はい、でそういう具合で私が34か70年ですね、に長女が生まれて、から74年に息子が、長男が生まれて、
はい、
で長女の方は今歯医者をやってるんですけれども、子供が2人、つまり私の孫が2人、いずれも女の子ですね、5歳と
今日送り迎えされた、
はい、そうです、
5歳の
お嬢ちゃんもたち日本語も喋れる、
はい、まあほんの片言ですけど、
あ、
すご
い、
もう目の中に入れて も, ここも、ね、もう痛くないですね。
入れてもね、耳
もう痛くない。どうします、面白そうだなって思うような男の人が将来現れちゃったら、そううろうろしだしたらどうしましょうか。
う、立ち入り禁止。
丈夫そうだな、元気そうだなとかいうような人が現れちゃったらどうします。
三菱重工20年って長いんですけど、まだ定年退職してますよね。まだ
57歳でしたね。あ、57歳じゃない、56歳ぐらいかな。
その後どうされたんですか。
はい、実はですね、55、6歳の頃ブラジルもちょっと景気が悪くなって、特に重工業関係が不振になったんですね、それで、あの会社として早期退職者を募集して、で私もこれは潮時かなと思って手を挙げて、それで2年ぐらいした時に、あの日本へ行こうと決めたわけですね。あの頃
出稼ぎブームですね。
出稼ぎブームがもう終わりの頃だったんですけどね。
今から25年ぐらい前、
94年、
じゃあやっぱそんなもんだね。
で あ、すみません。
今から25年ぐらい前ですか？
あ、そうですね。あの重工を辞めたのが90年でしたかね。うーん、で2年ぐらいして行こうと決めて、で家族に話をしたら、その時17歳で高校生だった息子が、俺も行きたいと言い出したんですね。
日本に住んでみたかったんでしょうかね。
うん、
興味があったんだけど、面白そうだなと思ってた
ね。今はそう
じゃない、そうじゃないから、やっぱつながっていくから、そういうのは。
いや、実はですね、息子は小学5年生の時に、あの、いっぺん夏休みに、鹿児島の妹のところにやったんですよ、一人だけね。
いくつの時ですか、向こう。
小学5年生、
10歳ぐら
いかな。あの頃は JAL のファミリーサービスというのがあって、一人で
行かせてくれたんだよね。
よくお連れしました、私も。
あ、そうです
から
。あ、じゃあ、それはお世話になりました。
何人か連れてった、こんな遠いとこと思って、なんか母心だった、本当に。
1ヶ月間ね、鹿児島に。で、あの、そしたら、あれ？あの時は、あ、まだ日本の小学校は休みに入る前だったんですかね。
入る前だと思います、はいはいはい、時間、ね、ちょっとずれるから、
そうですね、はい、うん、それで体験入学させてもらって、竹岡小学校の5年何組というのに、うんうん、で2、3週間やっぱり通ってですね、
うん、
本当に楽しかったらし
い。7月の終わりで、大体こっちは6月の終わりか8月の頭で終わりなので、大体 2,3 週間行けるんですよ ね、 で、 ね、でも楽しかったってことは、日本語もそれなりにちゃんとこちらではちゃんと勉強したりなり話したりとかしてたってことですよ ね、 すね。
また2,30年前はですね、現在よりもはるかにこちらでの日本語学校というのは盛んでしたから。
そうですね、
サンタアマールで日本語学校に入って、うん、それと、うん、まあ子供ですからね、あのドラえもんのビデオをね、しょっちゅう見てました。大丈夫です、あの結構日本語も分かったんですね。
あ、でも学校自体は現地校というかブラジルの学校行ってたんだけど、 その他に日本語学校とか校家庭でも日本語で、はい、でドラえもんとこの3本柱で行ったんですね。
そうですね。あ、それで最後の授業の日に、寄せ書きをしてもらってね、で女の子たちからプレゼントもらって、で俺は親父と違ってモテるんだから、
かわいい10歳でちゃんと武勇伝を息子さんに話してなかったんですね。モテてたのに。
お姉ちゃまの方は行かなかったんですか？
あのその後、司会としてあの県人会の研修制度を利用して行ってます。
なるほど、はい、じゃあお姉ちゃんも日系の方とは結婚されてる？
はい、日系のハーフと結婚して。
ああ、そうですか。で、じゃあその息子さんは17歳で一緒に行っちゃったわけですか、本当に？
あの、それでね、あの、あと1年高校が残ってるから、今行くのはね、もったいないから、卒業してするまで待つから一緒に行こうってんで、1年待って、卒業証書をもらって、私と一緒に日本へ行きました。
何で行ったんですか？
はい。
何されたんですか？
94年の2月でしたね。
で、どちらの方に行かれたんですか、日本は？
はい。それで幸いですね、普通の出稼ぎでこちらのそういう斡旋をしている人のお世話になったんじゃなくて、鹿児島の妹が、自分の知り合いが、東亜燃料ですね。
燃料系。
東亜燃料っていう大きな会社ですけど、そこの総合研究所が埼玉県にあって、そこで、人を募集してるからということで、その話を決めてくれてたので、
埼玉に行って。
埼玉
に。何の仕事をなさったんですか？今の仕事を。
それがまた非常に面白くてですね。
面白くていいですね。
それは総合研究所というのでいろんなことを研究してたんですよ。いわゆる新素材だとかね。原発はやってなかったと思いますけれどもね。いろいろ本当に、 うんうん、あの太陽エネルギーのあれとかね、電池とか、
まあ、ポッとこう一体出稼ぎみたいな形で行かせるとそんなに面白い部署に就かせてくれないんじゃないですか、ね、普通は、
はい、
実際はどんなお仕事をさせられちゃうん
ですか、はい、そこでやってる自動車用の潤滑油、
うんうんうん、
試作品を作る部署という部署があったんですね、
うん、
でトヨタ自動車にこういうデータの潤滑油を作ってくれという注文が来ると、
うんうん、
いろんな種類の原料油をブレンドして、
研究者みたいな感じですね、
研究師匠ですね、全くね、
だからもともとやっぱりそういう専門職みたいな感じでこっちでもう分かって、
うん、
どなたその方が決めてくれたって感じなんでしょうね、
そうですね、そこの現場実際にね、あの私今年はやったんですけど、いろんな油をこう大きな釜にこれを 何キロ、これを何缶とか入れてブレンドして、
うん、
はい、で出来上がったらそれの性能テストまでやるという仕事です。でも私はね、それまで事務系の仕事しかしたことがなかったですから、
うん、
そういう現場の仕事というのが
初めてだったんですか。
とっても面白くてですね、うん、
でも初めてだったってことですか。
初めて。
だけどそういうことをしましょうっていうことを60近い方に言うっていうことがすごいですね、
うん、ああ向こう、
ね、うん、向こうとかもで でこちらからもそれを OK するのすごいことですよね、う
ん、まあそんなに肉体労働じゃないですからね。
肉体労働じゃないですけど結構専門性が強いじゃないですか、
うん、でもそれはですね、単純といえば単純なわけですよ ね、
すね、
もうやることは決まってますから医療的にもね、で性能試験もコンピューターこのように操作すればそれでいいということ
でね。でも相当おばさんはやっぱり全プレパラードな人ですね、聞くと全プレパラードな人に憧れてしまいましたが、
用意周到、
ちょっと用意周到って言葉はちょっといい言葉なのか悪い言葉だと思って、全プレパラード多分いい言葉として使うとすごくあのよく考えてらっしゃる実はって感じなんですね。
なるほど、うん、息子さんは何をされたんですか。
はい、息子がですね、これがまた面白いことになって、
うん、
本当にそうなんですけども、あの私の職場の同僚でいろいろあの世話好きな人がいてくれてですね、
うん、
いや私の息子にこういう仕事をしてみて、なんと回収サウナの仕事ですね。
回収サウナ。
回収サウナ。面白い。同じ会社で全然別の。
あ、別のところ。
うん、回収サウナですよ、いわゆるね。
はいはい、
サウナ。
サウナ。
何をするんだろう。
うん、その風呂場の洗い。
あ、洗ったり。
洗ったり。いろいろ準備して、うん、回転の準備して。
うん。
まあ。しばらくしたらあの感情まで任されるようになったんですけどね。
え、それはやっぱり埼玉で、
うん、同じです。
じゃあ一緒に夜部屋にアパートを住みながら、
はい、一緒に住みます
。職場別々に住みながら、ね、日本でちょっと面白い、
はい、
あるなんか仕事をしながら、ね、何年ぐらいいらっしゃったんですか、はい、
それがまた話がありましてですね、
うん、
最初は 2,3 年、長くて 2,3 年、
うん、
そしてお金貯めたら、
うん、
息子はこちらへ帰ってきて大学に入ると、
うん、
そういう予定だった、
はい、
それでまあ2年間ぐらい頑張ってお金を貯めたりしたわけですね、
うん、
そしたらある日息子が、うん、親父俺はもうブラジルには帰らないからなって、
うん、
もう日本をすっかり気に入って、
ね、気に入って、
うん、それじゃあの大学はどうするんだってね、日本の大学にはもう絶対に入れないんだから、
うん、
まあ、それはまあ分かっておいた。だから大学の代わりにあのコンピューターの専門学校に行きたいって。
ああ、専門学校、うんうんうんうん、
で幸いその職場近くにあの中央情報学園という名前のコンピューターの専門学校があったんですね。
はいはいはい、
かなり生徒数の多いところですからね、
うん、
そこ行って入れるかどうか調べてくれって言うんで、
うん、
私が行って先生と話して、
うん、
そしたらあの外国ブラジルの高校でも卒業証書があれば入れてあげました、
う
あ、だからこれブラジル高校をちゃんと卒業していてよかったんですね。
あ、よかったですね、うん、でちゃんとその証明
を1年待った甲斐があって、
あって、
で私はそれを取り寄せて、うん、私が簡単な役をつけて出して、うん、まあ、書類はこれでいいですけど、その、うん、1日体験入学をさせなさいと、うん、でさせて、これぐらい日本語が分かればいいですよと。
うーん、
でありがたいことに無試験で入学させてもらって、
うん、そうですか、専門学校ですね、国語関係の。
それで最初の半年授業料も免除という、うん、いわゆる特待生扱いで入れてもらって、
うん、2年間
学校、最初に
学校は2年課程のマルチメディア科というんですよね。
じゃあひょっとして息子さんは今日本にいらっしゃるんですか？
熱海です。
ああ、その日本でそのまま結婚して、うん、はい、
あっ、ね、それで2年課程ですけど、うん、ね、うん、まあ日常の会話は困らないにしても、うん、専門用語とかね、いろいろ書いたりする
のがあるからね、大変ですもんね。
だから3年がかりで卒業するつもりでやれよって言って、
うん、
ところがね、ちゃんと2年で卒業したんですよ。
おー、偉い。
その頃朝9時から3時まで学校でしょ、
うん、
で5時から夜10時までサウナで働く。
うわー、よかった。
うちに帰ってくるのは10時半頃なんですよね、
うんうんうん、
で朝は早く出て起きてくるんですけどね、うん、それをよく頑張ってですね。
はい、じゃあ今日本で息子さんはもう結婚されて、うん、日本の方とね、
そうですね、
で、仕事は何なさったら、はい、やっぱコンピューター関係ですか、
うん、それでその卒業して、
うん、
する前にいわゆる就職説明会なんていうのに行ってたわけですね、
うんうん、
だからそれが内定して、
うん、
NEC の子会社に、
あらま、
はい、
郷蔵さんは蹴った
そうですね、うん、そこで勤めて 4,5 年経った時に、
うん、きっと面白そうだから辞めたんだよ、
うん、もっと面白いところがあるか、私には事前に相談せずにですね、外資系の人材派遣会社、あれはシーメンスだったですけどね、そこへ自分で行って登録して、
うん、
そしたら半年ぐらいしたんですかね、うん、派遣先があるぞと、
うん、
それがアメリカの大手ですよね、モルガン・スタンレー証券、
はいはいはいはい、
あそこに IT 社員の、うん、口があるということで、
うん、
そこへ行って初めて、
うん、モルガン入ったんですか？
モルガンした
優秀ですね、
うん、その時びっくりしたのはですね、うん、給料が
ドーンと、
ドーンと、それも半端じゃないんですよ。
10倍とか20倍だと思うよ、本当に。
あ、そこまではいかなかったですけどね、うん、それまでのその NEC 子会社の給料は時給に換算すると800円ぐらいだったんですね、
うんうんうん、
ところがそのモルガンだと現に2500円、
でしょうね、
ほら3倍、うんうん、私もびっくりしたんです。だからモルガンは一体そのあそこに、いやモルガンじゃないですね、あモルガンはシーメンスにいくら払うんだろう、
ね、
うん、確かに、ね、うん、まあ、そういうことでいっぺんに生活が保障されたので、うん、結婚した、その結婚したっていうのがまたね、
うん、
ちょっと変わってて、相手はブラジル生まれの2世なんですよ。
で日本で知り
合い、日本にやっぱり働きに行って、うん、日本が好きになってもブラジルには帰りたくないという女の子で、
うん、
でも同じですよね、
同じ、
お子さんと同じような立場じゃないですか、
うん、だからまあ結婚するということになって、
うん、でも偉いですね、
うん、そうですね、だから私はもうほとんど就職のことも結婚のこともノータッチで来てるわけですけれどもね、ちゃんとやって、でしかもそのそこ、あ、そうそう、結婚したので、一緒に住むことをやめて、
うん、
息子はもうですよね。
あれじゃ何年ぐらいいらっしゃったんですか、日本には大場さんは。
はい、94年に日本へ着いて、うん、私が帰ってきたのが2010年から16年。
ああ、そう。
2、3年の予定がね。
ああ、それはタイミングを、うん、1994年にリアルになったのも関係して行かれたとか、そういうの関係ないんですか。ちょうどその時をね、要するにその前クルーザー像、
いや、
それは関係ないんですね、はい、そういうことは。
あくまでも息子が高校を卒業した
ということで。っていうのがたまたまそういうタイミングだったということですね。はい、いや、持ってる資産とかの管理を考えたら、94年とレアに変わった時の方が、うん、やっぱりレアルを持ってたら強いから、
いや私
そこはそういうことじゃないですね。それまだ紙切りみたいなもんだったから、いや、わざわざもしかしたら待たれたのかなっていうふうに、
それは
ね、あの時11だったでしょ、ドルと。
11でしたね。
ねうん、ってことは、そのまま帰ればドルに1だから、ね、と思ったの。もしかしたら、用意周到なので、
やば
いね、そこまで考えたのかなと思って。
私はね、金儲けの才能はないんですよ。もう全然、もうそうね。だから株なんかもやったことないし、全然。
いや、でも、人生の選択の面白さの、あの、才能は、世界一で。
で、2010年にも帰ってきてから、もう郷蔵さんはお仕事はなさらないんで。
もうアポゼンタールで、まあ、県人会のお手伝いをしたり、囲碁のね、この日本棋院南米本部というのがあるんですね。
はいはい。あの、穴の方座にあるところですね。
あ、そうなんですか。はい、あそこです。
あ
そこで、まあ、手伝ったりとか。
で、
孫の森ですね。
森をして。うん、でもじゃ、奥様はずっとじゃあ、娘さんと一緒にブラジルを守ってたわけですかね、その間。
いやいや。実はですね、私が行ったのが94年でしょ、うん、もうそれで96年すぐ帰ってくるつもりだったから家内はこちらにいたわけですよ、うん、そしたら息子がもう日
本でも学校行くとか運動にいるとか言うから、うん、
だからそれならね、
うんうん、
自分が一人でここにいてもで娘たちとは別居ですからね、別に初対ですから。
一人で、うん、
いてもつまらないし、私もまだ仕事ができるからっていうんで、日本に来たわけです。
うん、
ところが彼女は、あの、日本で、よそで働いた経験がないんですね。あ、日本じゃない、
うん。
日本はまだ中学生ですからね。こっち来てから、バストスで、あの、実家が養鶏をやってたんですね、養鶏場ね。そこを手伝っていたわけで。外で事務員をするとかね、なんとかそういう勤めをしたことなかった。だから私はもう工場で働くのも経験ないし、何もできないからって、介護の仕事をしようと。
な
んとかですね。介護ならできるから。それでこう行って、ずっと介護の仕事あって、病院、で働いたり、個人的にあの面倒を見てほしいというところで長期勤務したり、でその間に自分で授業料を払ってあの2級介護士という資格を取ったりしてね、結構頑張ったんですね。で私と一緒に帰ってきたから、私は16年、家内は14年日本で働いてた。
あ、そんな、じゃ結果的にそんなに働いてたんですか。
そう
です。日本に、あ、ブラジル、娘さんは一回も日本には行かなかった。
いや、だから研修で行って。
研修で行っただけで。
行ったね。仕事はしてますね。
で、ずっとブラジルの留守宅は娘さんが守ってくださってた。
うん、まあ、娘は結婚してましたからね。
あ、でも結構十何年もすごいですね。
もうこんなに長くなるとは、本当に。
夢にも思ってなかった。
逆に言うと、よく帰ってこられましたね。そのまま日本に行っちゃうことだって可能だったわけじゃないですか。
うん、ですけど、
うん、
やっぱり娘がこっちだし、孫がこっちだし。
うん、
はい、
帰ってきたから。
あ、でも、日本に住もうと思えば多分住めたもんね。ね、
寒かったんです
よ。ちょっと飽きちゃった、だいぶ。ちょっと飽きちゃった、だいぶ。
日本も楽しかったですけどね、
うん、
全く第二の青春を謳歌したという
でも勇気がいりますよね、そのぐらい結構お年で、うん、早期退職された後にね、まあ、それを夢見たぶん早期退職された
けど、お母様とかはまだご健在だったんですか、日本で。
いや、私の、うん、親父はそれぐらいで早いし、母も70歳で亡くなりましたからね、早かったの。
娘には会えなかった、
うん。私がブラジルに来て14年目ですよ、1980年。
そうですか。
で、慌てて帰ったんですけど、もちろん葬式間に合わなかった
ですね。飛行機でもう帰ったんですよね、その時はね。あの、そっか。で、妹さんはまあずっと日本にいらっしゃって。
まあ、そこじゃあ日本に行った時は妹さんが
そうです、ね、
何県にいらっしゃるんですか。
鹿児島
です。鹿児島にいらっしゃって、はい、へえ。
そのやっぱ 今でもっていうか、まあ、いろんな多分本当にグローバル人なイメージなんですよね。多分アフリカに興味があった、多分アフリカにいたんではないかなっていうような感じの方なんですけど、うん、その原風景っていうか自分の中のこう原の部分っていうのは鹿児島なんですかね、それとも どこなんでしょうかね。
やっぱり鹿児島しか知らないですよね、これね。
子供の時でもあまり住んでないじゃないですか、よく考え、人生の中で一番いたのはブラジルですよね、やっぱりね、うん、長くその二十何年もちゃんといたりとかするのは。
そうですね、鹿児島は3歳から22歳って言って19年です
か。でもここにそれ以上はいますもんね。
うん、私らも48年、そのうち16年、17年ぐらい引いたとしてもね、20年
ね。ね、いますもんね。
ブラジルが一番長いわけですね。
死ぬならブラジル？
まあそうですね。
でもまた面白いことがあったら
どうでしょうね。
じゃあ奥様、帰りは一緒に奥様と二人で帰られて。
そうです。
で、家はずっと置いてあったんですか、それとも新しく買われたんですか。
新しく買いました。
あ、
ってことは全部取っ払っちゃってもうまた日本にいたってことですね、その時は。置いとくものはなく戻って。
あの時はうちは人に貸して。
ああ、そっかそっか、なるほどね。
うん、で帰ってきてから
また
売りました。
売って新しくしてとかそういうこと
にして。今お住まいはサンタマロなんですか。
いや、プラサダアルボです。
あ、そっかそっかそ
っか。なんかいいですね。いつも選ばれる人生じゃなくて、ちゃんと自分で全部選んでる、楽しそうだなっていうキーワードのもとに常にこう人生を謳歌されてるところがいいですね。
面白そうだよね。
まあ、言葉ではそう言われてるけど、もちろんそれが最初なんでしょうけど、ちゃんとそこにはいろいろなことを考えて、きっちりちゃんとされてるっていうことだと思うんですが、
それと、やっぱり皆さんのお話を聞いていつも思うんですけれども、まあ、大抵70歳っていうとか、20年これやりました、30年これやりました。それで人生終わりな気がしちゃうけど、やれることいっぱいあるんだなという
感じ。なんかパイオニア精神が、だって60近くになって面白そうだから日本に行っちゃったんですよね、早期退職。
それで10何年ですか。
それで10何年、気づいたら10何年で行っちゃうところ。
それはもうすでに10年、
帰ってきてから今5年、はい、1月で6。
だからね、この最近の20年間の、この最近の20年間はほとんど今日本にいたってことじゃないですか。
はい、20年間
ね。の中のね、15、6年はいたわけだから、5年間しかもらえない
ですね。戻ってきても、この間、鹿児島県人会100周年。
はいはい、そうですね。
記念誌の、編集の責任者をされて、ね、
ボランティアですよね。
はい。
一冊作り上げられた。
いや、もう文馬さんのおかげです。
もうそういう意味では帰ってこられてからもう濃い日々を。
なるほどね。
作られて。
全然なんかこうお客さん的じゃなく中心人物として
そこで。それもやっぱり面白そうだからやったんですか。
興味がないことは何もない。できるかなっていうこと、不安がいっぱいだったんですけど、やりましたら文馬さんは塚川さんのご指導よろしくを得て、いろいろアイデアも出してもらってですね、
そうか、
でも楽しかったです。
県人会はもう娘さんが行ってるぐらいだから長いこと、でも日本行ってる間は途切れてたわけですよね。
そうですね。
日本でその十何年間を辞めるきっかけは何だったんですか、うん、そのまま移送とか仕事定年とかあったんですか、日本でその出稼ぎのあれは70何歳まで働いたんですか日本で。
その当年の研究所はですね、私は6、7年ぐらいしか働かなかったです。というのは、そこは300人、最盛期は500人ぐらい従業員いたんですけどね、うん、それがだんだん少なくなって、私が入った時は300人ぐらい。それでも敷地なんかは3万坪のところ1箇所、1万坪のところ1箇所、すごい桜並木のある広いところでですね。
どの辺なんですか、埼玉
の。埼玉県の川越の隣、今富士見野市って言ってますけど、
あ、はいはいはい、
ところがだんだん縮小しようということになって、
うんうんうん、
私が入った時は300人、
うん、
それで6年いる間にだんだん減ってきて、もう研究所はやめようと。
あらら、ら
というのはその当年料が、うん、当年が、うん、アメリカのモービル石油と合併してというか吸収されて、でモービル石油は要するにそういうところに金を使うよりは株主に還元しろということで、研究所はもうやめようと。で研究所は結局なくなったんですね、
うんうんうん、
だからその後どうするかっていうと、うん、その時に64歳ぐらいだったんですかね、
うん、
で川越の職業安定所に行きました、うん、仕事を探してですね、
うん、
そしたら ある日、うん、掲示板に新しい求人として64歳までというのはちょうどあったんですよ。でそれは何かって言ったら、うん、それ富士見の市役所の、なんていうんですかね、駅前放置自転車の管理、
うん、あ、面白そうですね
面白確かに面白かった、
うん、
それはまあ即決になって、
うん、
そしたらですね、要するにいくつかあるその駅の電線の放置自転車を撤去業者がトラックで回収して一箇所に集めるわけですね、保管所、その保管所の管理、その日何台入って何台引き取りに来て手数料いくら受け取ってという記録をちゃんと残してやるわけですけどもね、仕事は非常に簡単で、
うん、
楽なわけですね、
うん、
でその場所が、うん、高速道路の下、
はい、
ということは下はあのコンクリート造りの、
うん、ありますよね、はい、
自転車
が上げてると
か、その一角は空いてるわけですよ、
はいはい、
でそこはあの大きな柱や壁があるから、うん、そこであのテニスの壁打ちができるわけ。
お
お、うん、これはいいぞと、うん、私もテニス当時やってましたからね。
お、うん、かぶりちゃいまた。
いやー、それでそのそこに結局5年ぐらい長引いたですかね。
カウントしてるような仕事してるふりながらテニスの壁打ちの練習5年間してたわけですね。
そうですそうです。
今されてないんですかテニス。
いやもうあのちょっとそういう相手機会がなくなって、そうあのクラブに出かければあれですけどもね、なかなか今はやってません。
行ってほしいところがあるんですけど、同じぐらい見えないの方がまだ全然元気で頑張ってらっしゃいます。
今実はピンポンな
んです。
ピンポンもいいね。ピンポンいいね。
テニスで言えばね、私はあの卓球を先にやって、その後テニスやって、ね、卓球であのカットマンやってたもんですから、バックに来るやつはみんなスライスで返す癖がついてたんですね、
うんう
ん、でバックをなんとか打ちたいという気持ちは前から持ってたんですけど、なかなか練習する機会もなくて、
うん、
ところがそこが絶好のバックハンドストロークの練習場だって、だからそれやりましたよ、
かなり腕を上げて。
そしたら、うん、まあ、 上手くなりましたね、バックバックがね。
囲碁とテニス上手くなりの。
いや、あれは不思議でしたね。もう、調子のいい時はもう、同じところに10球ぐらい連続で行くんですね。で帰ってくるのが、あれは楽しかった。それもね、一つは、私はテニス始めた頃、スウェーデンの、なんとかっていうのがいましたね。
選手、うん、ビヨンボルグですか。
ビヨンボルグの後、エドベリ。
エドベリ。
ええ、なんとかエドバーグ、エドベリって言ってましたけど、彼がある時にインタビューに答えて、自分はバックが苦手だったけど、うん、ある期間バックだけ練習したらもうバックの方が上手くなったって自分で言ってたのが頭に残ってたんですね。これはいい機会だと思って、それ毎日やってた確かに。うん、それでその運動テニスをやったというのも一つ理由があって、実は2000年頃ですね、私糖尿病になったんですよ。
日本で。
日本で。それで運動しなくちゃいけない。
今は大丈夫なんですか？
はい。
糖尿病は。
これもね、私は自分でもちょっと不思議というか、ありがたかったと思ってるんですよ。2000年頃、あれになって自分でインスリンの注射なんかもしてたわけですね。
日本でも自分でやるんですか？
あ、キットがあります
よね。できますよ。
はいはいはい、キットでね。
だから食事前にして、でその後血糖値を自分で測るとかいうやってたんですけど、
治った。
そしてお医者さんにかかってて、お医者さんの言うことを真面目に聞いて、野菜スープを作ってね、それを何日もかけて食べるとか、1日8回血糖値を測って、記録して、で、先生にそれを出したら、もう先生が感心してね、こんなに真面目に記録したのは、お前が初めてだって褒められて。
研究者的なところがあるんだね。
やっぱ面白
そうだなって言ってたんですよ、そうそう、やりだすと面白いね、やるまではきついけど、それでそのあれの方も、記録出して、それからそうそう運動とか何とかもちゃんとやって、そうするとどんどん数値が良くなるわけです ね、だからじゃあ注射は1年ぐらい経った時にもう、
いらない
と、でも薬だけ飲む、また1年ぐらい薬飲んで、その後もう薬もいらないよって。うれしかったですね。こう自分の患者でこんなに良くなったのはお前2人目だって言われて。
だから先生が一番嬉しかったんでしょうね。
というのはですね、兄がね、2002年に亡くなったんですよね。だからちょうど2002年ですからね、私が。俺までここで行ったらもうどうしようもないと思って、ね、あの時は必死になって先生の指示を守りましたから。
なるほど、
でそれ治しちゃったんですよね、
またすごい
ね。でも普通は治らないんですけど、糖尿病もいくつか種類があるみたいですね。なんか頑張れば治るっていうのだったと思いますね。でも全然頑張ってもダメだというのもあるみたいですけど ね、
はい。
これは神様に助けてもらったと思って、はい、
日本にいる間ラサールの同窓会みたいな、そういうのはあったんですか？
はい、出てましたよ、毎年。
毎年
麹町でやってましたよね。
はい、ブラジルに移民してる人とかはいるんですか、ラサール？
いや、移民はないですね。
ないんだ。
はい、どっか商社で勤めて、以前出張とか、派遣社員で来たね、というのは言いましたけれどもね。
移住
できたのはい
ない。ラサールとかね。
ね、そうだけどね、
優秀な学校すぎるから。
そうね。
今一人、三菱 UFJ 銀行に、これはまだ若いんですけどね、一人派遣で来てますね。
でもどうですか、自分の人生は面白そうで、こうなんか、本当に考えないで出社選択してるのか、すごい計算してやってんのか。
いやいや、計算はできません。計算はできません。
最初は、たまたま。いや、多分すごくこう、 視野が広いようなイメージがある。いろんなところにアンテナを常に張ってるような感じがするんですけど。
いや、私の中でもね、やっぱりね、そんなに計算高くなく、
計算しないけど、面白そうな、こういう、だけど、情報は常に、いつもアンテナを張ってて、で、面白そうだなと思っても、多分相当研究してからいろいろなことを踏んでるような気がする。
どうです
か、私は無敵してどうするか、私は無敵して、何のあれにもならないんだけどね。い
や、少しはそれはあるかもしれませんけどね、私はそんな計算はできないし、ただ好奇心が強いということと、うん、風来坊であることを苦にしないということはあるでしょうね、う
ん
う
ん、そこでしょうね、うん、なんかお金をが借りたいとか、なんかそういうんではないとは思います、うん、
必要なだけあれば、ね、うん、次に行く旅費ができればいいとかね、
うん、ただそこでも本当に乞食同税みたいな感じになるという計算を絶対立てるって言われる、ただ結婚しないからしてないから、うん、その責任をちゃんと全うしなきゃいけないってことがあるから、結婚しなかったりとかちゃんとそういうとこ考えてると思う。
でまあ、あの幸いにもっていうようなお言葉が何度か出てき
たんですが、うん、なん
とかでも、もうこれ人生ピンチっていうこともなるだけではないと思う、
うん、何ね、そうね、うん、だって今までなんか聞くと、うん、こう本当に風が吹くまま川の流れのままにいったような感じをお聞きがしますが、まるで
私でも違うんだと思う。なんか風が流れるまま自分もふっと行くんだけども、やっぱりそこに運とラッキーと実力があって、みんな思ったところにちゃんと受かってる、
うん、
いいところに入れてる、
うん、だからそれはもう本人のやっぱり実力だよね、うん、それは選択だと思う。
お聞きしたいのはやっぱり、うん、
でもその中でも
ピンチやった、ここで、
ピンチね、
まあ、後悔というか、なんて、あの時あれだけは、
うん、
心残りとなり、
こうしておけば、
あの7歳年上の時代とかね、そういうことで、ね、推しがあってくれたら面白いけど、
ドイツの娘
とかね、そういう話ね。
でも そんなに深刻になったということは、幸か不幸かなかったですね、ピンチもね。まあ、ピンチというか、個人的な理由のピンチよりも、例のコロールプランの時のピンチとかね、そういったことですよね。
コロールプランっていうと、1990
年、ちょっと前ですか。
日本の出稼ぎ行く94年の前です
よね。まあ、だいぶ前ですよ。
超ハイパーインフレ、何千パーセント。うん、そう。
紙切れになっちゃった。
はい、年間2000%のね。
でもその時はサラリーマンだったんですよね。
そうですね。ちょっと引き出しながら。
凍結
されました。凍結されました、やっぱり。
されました
。全員されたでしょ、全員されるの。
だから、ない人は。
ない人は
大丈夫
です。凍結も何も。凍結するものがないんで。
そしてそちらだから次。それでどうしたんですか、その時。それでまあ日本行っちゃったわけ。
いやいや、それは直接の理由じゃない。
で、戻ってきたんだよね、その凍結は何十年か後が。
いや、戻ってきたそのままですよ。
え、そう。
でも、あれ確か日にとかなんか決められてちゃんと下ろせるようになって、日に、じゃ全部突然動かすことはできなかっただけ
で、ね。うん、そうそう、制限、額をされ
て。制限されて、徐々に。まあでも、会社を経営してたわけじゃないから。
いや、だから、全然そういうことなんです。ね、私は。幸か不幸か、金儲けの金銭感覚がないから、かえってそういう苦労をしたことが、ピンチに陥ったことがない。
で、息子さんは今もその、
モルガンスタンレーね。
で、働いてらっしゃるんですか。東京ですか。
はい。山手線の恵比寿駅の近くにある、ガーデンプレイスっていう、ね、ガーデンプレイスタワー。
で、お住まいは
埼玉。
埼玉から通って、はい。もうブラジルには戻ってこない。遊びには来る。
はい。
ポルトガル語はどうですか、息子さんは。覚えてらっしゃるの。
ああ、そう。ああ、はい、まあ。ポルトガル語は17歳までやったでしょ。
そうだね。だ
ね。で、日本語はもう、日本も18年。あれ、そのモルガンに入ってからもう10年ぐらいですから、英語も大丈夫ですね。から韓国語も勉強してる。
あ、そうなんですか。
それが彼女と韓国に旅行したのがきっかけでね、
うん、
なんか初めてもう
7、8年になるかな。
あ、楽しかったのかしらね、韓国。へ、ね、いや、いろいろお話をですね、聞いてしまったんですけども、だいぶ時間はいいような感じですか？
そうですね。いや、あの、大変面白いお話を、
はい、
本当に。本当に。はい。いや、なんかあの、やっぱり、面白そうな、
やっぱ人生を、
人生ちゃんと見極めて、
面白い方に流れていく。っていうことですね。
いやいや、本当にたまたまそうなったんですけど、うん、その中の大事な一つはね、文馬さんとの出会いも非常に面白いことでね、
さん
新しいあれがね、面が開けましたよね。
ぜひこれからもよろしくお願いします。
こちらこそ
だ。
しっかりとなんかこう言い残したこと、これ言いたかったのに
ね。いやいや。いやいや、もう十分でございます、本当、はい、
ぜひ息子さんがね、日本に住んでたらアップされたら、ね、ゆっくり聞けるので、
ああ、はい、はい、
何がいいかといったら、はい、お孫さんがまたいいと思いますね。なんでうちのおじいちゃんはブラジルにいるんだろう、ねえねえ、お母さん、なんでお父さんはブラジルで生まれたんだろう、うん、きっかけはお父さん、おじいちゃんの面白い
やっぱね、いや、すごいパワーが終わりだから、本当すごいなと思います
。今までね、ね、あの、ね、あの、郷蔵さんのお父様のお話があったでしょ、
はい。
調べられたらすごいお話だと思うので、
そうですね、
ね、郷蔵さんが今話しておいてくれなかったら、多分お孫さんは知る由がなかったと思うので、すごくいいことだと思う。ね、ひいおじいちゃまにあたる方だったんですけどね。
ああ、そうなんですね。うん、いや、本当にね、私の、親父はね、それこそ好奇心旺盛、風来坊というのは私よりも早くに強かったと思いますね。
フルネームは何て言うんですか？
大場正明。
正明さん。
正は政治の政、うん、明は章、第一章、第二章。
あ、第二章、
第三章。はい、
辰に火に
銃
です
ね。はい、そうですね。私は息子は和明って言うんですけれどもね、
はいはい、あ、その
明を取って言ってます、ね、その親父がですね、道文線を出た後、うん、大阪市役所にどういう関係か一時勤めたらしいんですね、うん、でもそこがすぐ辞めて、まあ面白そうだと言うんでしょうけど、アフリカに行ってですね、はい、漁船を調達して、
うん、
漁業をやったって言うんですよ。
へえ、やましいですね。
アフリカにも行かれてたから行ったんですね、やっぱりね。
でも私はそこまでやる気はないです。結局その取った魚がね、もう冷凍の技術が当時ないから腐ってしまって、だからもう。
あ、確かにありますね。
うん、私は思いましたけど。
うん、面白い。
じゃあ今日
本当に
今宵もティーゼントまだ決まってないので、楽しいお話をというか貴重なお話を。
あとまたダメヤさんがですね、日本にいる九州の方なんですけど、会ったことはないんですけど、ラジオ通してお友達になった方がずっと聞いてくださってて、本当にありがとうございます。
いやー、素晴らしい方がいらっしゃいますね。
3時だ、もう3時半。そう、夜中です。
あ、大変。それはそれは、
うん、ダメヤさんに会いたいです。いつか来てください。大ゲストで、あの、我々簡単にますね。
あ、どういう、
ご一緒にやりましょう。
うん、正直はね、
誰も会ったことがないんですか？
あ、そうなんですか。
多分ね、昔ブラジルにいらっしゃったんです。
なるほど。
で、日本に帰られてて、ダメやんか、ダメやんか、今飛行機もだいぶ安
くなって、忙しいのかもしれないしね。
でも、あの、ぜひいつでもいいです。
そうですね。
ね、
はい、
本当に、ぜひお待ちしてます。
乾杯します。いろんなおつまみ作って。
じゃ、とりあえずゲストコーナーをこれで締めさせていただいて、ゆみちゃんコーナーにしたいと思います。じゃあ、はい、どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、楽しかったです。
こちらこそ、
ありがとうございました。